者の前者たちを石橋秀夫牧師です。
主教教会の皆さんのお祈りに感謝いたしますが、ドイツとの青年の交流無事に終わって帰ってまいりました。清水義弘君と聖火ちゃんも参加してとても良い交流を持つことができました。ドイツのブランデンブル療法福音主義教会の、一つの教区でありますがビシュトックというところで、大きな歓迎を受けて、ホームステイなど青年との交流、地域の方々の交流を豊かに持つことができました。ビシュトックの市長さんが招いてくださって1時間ビシュトックの市長さんと懇談する時が与えられましたが、その模様は一般紙でも結構大きく報道されまして、階段のところに貼ってありますので、見ていただきたいと思います。で、私はこの青年交流にちょっと時々顔を出しながら、ブランデンブルク療法福音主義教会は東側にあたります。ベルリンの壁が崩れる前は東側に属しておりまして、日本基督教団は水面下でこのブランデンブル療法教会と交流を持ってまいりました。今後この教会と日本基督教団がどのような関係を持っていけばいいか、そういうこともビショップと話をしたのでありますが、東側から西側の方、大体大急ぎでドイツを一回りしたような形で、私はドイツに行ってまいりました。あまり観光ができなくて、日本基督教団に対して多額の献金、東日本大震災について献金していただきましたので、そのことへの感謝、来年の3月には原発を課題として世界教会会議を東北学院を会場にして日本基督教団が開催したいと、その計画を進めていますが、ぜひ代表者を送っていただきたいということと、日本基督教団はもっと原発関係の運動をすべきだという声がドイツにあります。それに対して私は2回ほど原発関係の声明を出しておりますが、やはり教会として訴える、教会として訴えるべきことは何か、そのことをしっかりと目を向けながら日本の教会、世界の教会に訴えていかなきゃならない。日本基督教団は運動体ではありません。このことを強調しながら、全てのものが原発に勤める方々も全てのものが教会の礼拝に招かれている人のを閉ざすものであってはならない。だから運動体ではないということを強調しながら、しかしながら日本基督教団として原発に対して世界に訴えるべきことがありますので、それを訴え続けたい、そのことに対して協力していただきたい、そしてまた世界に教会会議にはぜひ参加していただきたい、そんなことを訴えながらドイツを回ってまいりました。かなりハードな日程だったので健康を心配してくださる方もおりましたが、元気に帰ってまいりました。ただ一つだけ恐怖を味わいまして、恐怖とそしてまた感動ですね。ドイツの案内はケルンで伝道する日本人教会の日本基督教団の宣教師斉藤先生に案内をしていただきまして、ボルムスの方にに行ってそこで一泊するわけですが、ボルムスはルターが破門される、そのことでは歴史的なところ教会があります。で、ボルムスに行った時にそこで泊まるわけですが、今日はお祭りがあるからそこに行こうということになりました。お祭りに出かけて行ったわけです。夕食を兼ねてお祭りに行こうということ で、ドイツは移動遊園地があるのであるわけですが、もう観覧車からジェットコースターまで全部それを運んできて、設置して、お祭りの中で遊園地をやるわけですね。 でその時に若い牧師と、その時たまたま何だかよく分かんないんですが、一人の青年がやってまいりまして、で彼は同志社大学の大学院の学生であるんですが、関東の神学を研究して勉強したいということでドイツに留学している青年、まあ、それが なぜか私に会いたいとやってきて、斉藤先生の奥さんとその青年と3人4人でお祭りに行きました。そして若い牧師がですね、あれに乗りたい、あれに乗りたいって言うわけです。で何に乗りたいって言うから、みんなキャーキャーキャーキャー言って、なんかこう足をこう出しながら、このなんかぐるぐる回されるんですね。ガーンってやって、もうここからベーンと落とされて、ぐるぐる回りながらこう落とされて、またぐわーってこう落とされて、これに乗るってわけですよ。よし乗ろうじゃないか。ここで引き下がっていけない。乗りましたね。2分は耐えられました。2分を過ぎたら、もうなんで私はここに乗ってんだろう。この後そうサービス旺盛なんですね。5分間ものすごい長い時間やられちゃいましてね、もう下ろしてくれって叫びたかったんですが、あれ悲鳴上げるといいんですね。悲鳴上げるとちょっとこう耐えられる。まあギャーギャーギャーギャー悲鳴を上げまくったんですよ。そうすると耐えられるんですね。それで、やっと下に降りましてね、足がフラフラしてたんですが、足のフラフラした姿をその青年牧師に絶対見せてはならない。意識してしっかりとしながら、しっかりと歩きながら、いや面白かった、もう一回乗ろうかって。二度と乗るもんか。そういう恐怖も味わいました。本当にもうあれは乗りません。ただブルムスといえばルターが破門された教会ということで、そこの司教の家で裁判にかけられていくわけですが、死刑にされるかもしれない、そういう裁かれるところで言ったルターの言葉は大変有名です。ボルムスの河原ってのは大変有名で、その大きなボルムスの教会の屋根もその河原で、河原で吹いてありました。でルターはあのボルムスの教会の屋根柄ほどの悪魔が自分に覆いかぶさ、攻め立ててきたとしても、私は行く、悪魔がどれだけの悪魔が私に覆いかぶさってきたとしても、私は行くというふうに言うわけですね。先生大変有名な言葉、我ここに立つという有名な言葉を語るわけです。宗教学者ルター、どのような反対を受けたとしても、そして処刑されるようなことがあったとしても、私はここに立つ、我ここに立つと信仰の核心に立って宗教改革を進めていくわけです。私も我ここに立つという本を読んで感動いたしました。あの我ここに立つという言ったルターが言った地がここであるのか、その地に立って大変感動させられたわけであります。どのような反対があったとしても、しかし私はここに立つ、そして、信仰の道を歩み抜く、そのような信仰の歩みを私たちがなすことができれば、まあ、そんなことを思わしめられるところであったわけであります。主イエスも今エルサレムに向かって顔を向けて歩いておられます。断固たる姿勢を持って、決断を持って、エルサレムに向かって進んでいくわけであります。この主イエスが十字架に向かって歩む姿はルターにとっても大きな励ましになったと思います。十字架に向かうイエス様を見つめながら、その確信の中で我はここに立つとルターは一体違いないと思うのであります。今日の御言葉にも偽善者たちよと今日の説教のテーマでありますが、偽善者たちよと主イエスは、語りかけているわけであります。それは聞く者たちを裁き去るような言葉ではなくて、 イエス様が十字架の道を歩んでいかれる、十字架の道を進んでいかれる、そういう中で人間を何としても救いたい、偽善者よという呼び方の言葉の中には、何としても悔い改めてほしい、神のもとに立ち返ってほしい、その喜びを知ってほしい、そういう切なる思いから、後がないという切迫した思いの中から、イエス様は今日の御言葉で語っておられる。それを学ぶわけであります。最初のところを見ていただきますと、安息日にイエスはある街道で教えておられた。そこで18年間病の霊に疲れている女がいた。腰が曲がっていたまま、曲がったままどうしても伸ばすことができなかったと語られていくわけであります。安息日にイエスはある街道で教えておられたとあります。街道で教えるイエス様のお姿は、ここが最後となります。そしてこの街道に病に苦しむ女性がいたというわけであります。ユダヤ人の女性が街道で癒されるという記事は、ここだけであります。ユダヤ人の女性、このユダヤ世界では、礼拝がなされたとしても、そこにいたとしても数には入れられない、そういう時代であります。ユダヤ人の女性はそのように正当な扱いがなされる、そういう社会ではなかった。したがってこの女性はこっそり、街道の礼拝にやってきていたということであります。悪霊の仕業によって18年間腰が曲がり続けていた、不自由な生活をしていたわけであります。悪霊の仕業でありますから、それは神の前に汚れたものと見られる。病の苦しみと同時に宗教的にも排除された生活をしなければならなかったのであります。この女性が恐る恐る街道にやってきて座っていた、恐る恐るということはどこにも書いてありませんから、状況的にはもう本当に恐る恐る、どこにも寄り所がない、18年間病に苦しんでいる、もう自分の救いを求めて、またイエス様のことも聞いていたと思います。なんとかイエス様へという思いもあったと思います。もう恐る恐る街道にやってきて隅の方に座っていたと、その情景を想像することができるわけであります。主イエスはこの女性の痛みを見つめられるわけであります。この病に苦しむこの女性を見つめ、そしてご自分のところに呼び寄せられるわけであります。12節を見ていただきますと、イエスはその女を見て呼び寄せ、婦人よ、病気は治ったと言って、その上に手を置かれたと語られています。病気は治ったと言って手を置かれたというのであります。もう恐る恐る礼拝堂の隅に座って、街道の隅に座っているこの女性を見つめて呼び寄せる。他の礼拝に出てた者たちはどんな目でこの女性を見たでありましょうか。ある者は言ってはいけないと制止したかもしれません。前に出ていくなどとんでもないことであったのであります。しかし主は呼び寄せる、ご自分のもとに呼び寄せる、そして不順よ、病気が治ったと宣言をなさるのであります。病気は治ったとありますが、このところにつきましては、女の人、あなたは病気から解放されたというふうに 訳す人もいます。遠征兵の仲介書をいつも見るわけでありますが、その仲介書の訳には女の人、あなたは病気から解放された、とこのようにこの聖書の箇所は訳されています。解放された、主イエスは解放者としてこの女性に出会うのであります。解放者として、礼拝において解放者として主イエスは私たちに出会ってくださるのであります。病気、さまざまな痛み、苦しみ、問題を背負って私たちは生きている。それを礼拝へと招き、この礼拝において解放者として私たちに、痛みの中にあるものに出会ってくださる、そのような主であることが示されてくるわけであります。13節を見ていきますと、その上に手を置かれた女は立ちどころに腰がまっすぐになり神を賛美した。あなたは解放されたと主は宣言されたと、立ちどころに腰がまっすぐになった、そして神を賛美したと示されます。主がこの人を招いたこの女性を招いた目的は何であるかということがここに示されます。すなわち神を賛美するものとなるようにこの女性を招くのであります。神を賛美することができる、そのところで私たちは解放されたものの喜びを味わい知らされていくのであります。主は私の問題から、この苦しみから解放してくださった。しかしまた同時にそのような苦しみは、病の苦しみはまたどんどん覆いかぶさってくるわけです、であります。しかし神を賛美するものとして立てられている、神を賛美するものとして生かされている、そのことが新たなさまざまな痛みや問題にあたりあっても、それを克服する力となっていく、そのことを私は信仰生活の中で味わわされながら歩んでいくのであります。この腰が曲がった女性が神を賛美する者として立ち上がらされる、そこに救いがある、この御言葉から教えられるところであります。14節、ところが街道長はイエスが安息日に病人を癒されたことに腹を立て群衆に言った。働くべき日は6日である、その間に来て治してもらうがよい、安息日はいけない。しかし主は彼に答えて言われた、偽善者たちよ、あなたたちは誰も安息日にも牛やロバを飼い葉を受けから解いて水を飲ませに引いていくことではないか、行くではないか。この女はアブラハムの娘なんだ、なのに18年間の間サタンに縛られていたんだ。安息日やってもその束縛から解いてやるべきではないか、なかったのか。まあ、偽善者よという厳しい言葉であります。街道長の当然の責任として、彼は街道における礼拝を整える責任がある。その責任から安息日にしてはいけないことをされてしまったときに、それを注意する義務責任があるわけであります。ある意味では当然の技。しかし主イエスは厳しい言葉で語るわけであります。偽善者たちよと厳しい言葉で、彼らを教えられるのであります。安息日には一切の仕事をしてはならなかった。しかしこのようにいけないと注意する街道司たちにも、自分の牛やロバの世話はするではないか、彼らが乾いたり飢えたりすることがあってはならない、安息日にあっても彼らを解いて 水を飲ませるではないか、そこまで引いていくではないか、これは労働であります。自分のことにおいてはそのようにしながら、他の者がそこで救われている、そのことに対して心を向けないということは一体どういうことであるか、神が働くということは一体どういうことであるか、神を信じると言いながら神様のなさることを本当には見ていない、神を信じてはいない偽善者よと厳しく問いかけながら、神のもとに立ち返るものとなる、そして救われるものとなる、悔い改めて救われるものとなる、そのことを切に主は求め語りかけているのであります。17節を見ていただきますと、こう言われると反対者は皆弾いたが、分岐はこどってイエスがなさった数々の素晴らしい行いで喜んだと語られているのであります。反対者たちが自分の言ったことを恥じている、群衆は解放者イエスの技を見て喜んだと記されています。主イエスの御言葉を聞いて、教えを聞いて恥じる、悔い改める、そしてそのように主が解放者として働いてくださっているのを見てみんなが喜ぶ、まさにそのような世界を救うためにイエス様は今十字架の道を歩んでいかれるわけであります。主はなぜ十字架の道を歩まなければならなかったのか、犠牲者よと厳しく叱りつけなければならない人間の姿が、神のことを思わないで人のことを思っている、神に立ち返れ、その罪が許されて神に立ち返れ、その必死な叫びの中でイエスは十字架に死んでいかれるわけであります。神に背を向け、犠牲者と言わなければならない、その罪を主イエスご自身が背負って十字架に死んでくださった。そして全ての解放者として死は蘇られたのであります。人間を縛る全ての解放者、罪からの解放者、死からの解放者として私のところによみがえり、私の礼拝の中心に立ってくださっているのであります。解放者が私に出会い、この礼拝において私を縛っているあらゆるものから解放し、そして死を賛美するものとなる、喜びにあふれて死を賛美するものとなる、そのために主は礼拝において私に出会い、私のために働き、私を導いてくださっている、この主の技を私は御言葉からしなさるのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。主が解放者として私のただ中に立ってくださっている、そのことを思い心から感謝いたします。私の悲しみは主を賛美することはできない、そういう苦しみの中に沈んでしまうことであります。しかしながら主を賛美するものとなるときに、どのような問題の中にあってもそれを克服していく力が与えられることを知らされています。どうぞ解放者イエスが、主イエスが私の礼拝のタワーに立ち、私に教えてくださる、そして私と共に歩んでくださる、その幸いをいつも新たに心に深く受け止めながら、主を賛美する者として歩ましめてください。この礼拝に新しく来た方々、弓道中の方々を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。 アーメン。